もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
最初に年齢をお願いします。
私、40歳です。
40歳。はい。
はい、
ご結婚はされてますか？
しています。
はい。結婚相手の年齢を教えてください。
夫が54歳です。
はい。お子さんいらっしゃいますか？
女の子が一人いて、
はい。
14歳です。
14歳。はい。3人で暮らしてらっしゃいますか？
はい、
はい、わかりました。今日のご相談はどんなことでしょう？
自分の人生の後悔というか、
はい、
結婚したことへの後悔とかです。
うん、後悔をどうしたくてご相談を？
夫のことがすごく嫌になってしまって、
はい、
すごく後悔してるというか。
夫のどんなところが嫌なんでしょうか？
コミュニケーションが対等に取れない。
対等に取れない。
お前はあれもできないこれもできないとか、なんかちょっとこっちが言うとそういう攻撃的な言葉を重ねて潰してくるっていう感じです。
そのことに対してあなたはご主人に言ったことはあるんですか？やめてくれとか攻撃的だと感じるとか。
はい、それで具合悪くなるみたいなことは言ったりしたんですけど、私に原因があるからそうなるんだっていうふうに。
そういうふうに言われるとあなたはどうしてるんですか？
やっぱちょっと精神的にやられてきてしまって、もういいですってなります。
で、離婚の話はもうしてるんですか？
はい、しましたけど、なんかお金のこととかで、
うん、
私も今仕事してないので、
はい、
別れてもらえないというか。
お金のことで別れてもらえないというのはどういう意味でしょう？
夫が実家に帰ったり収金がないので、新しい生活するとか、こっちの養育費とかでお金がかかるっていうことなんですかね。
つまりあなたは働いてないんですよね
今？そうですね。
で、あなたの生活費はすべて夫ですか？
あ、そうなんです、
うん、
はい、夫が管理してるので、で、少ししかもらえてないので。
あなた自身に生活費はどれぐらいもらってるんですか？
今は家のこともしてないので2万とかしかよこさないです。
あなたが今放棄をしてるということですか？それとも。
放棄をしてます。
放棄をしていると、お嬢さんはどうしてるんですか？
夫、その子供の面倒を見るっていうことが嫌じゃないようなので。
あ、では夫が今家事をやったり子育てをしたりしている？
子育ては私かもしれないですけど、
はい、
朝とかも私が出ていかないので、
はい、
朝夫がしてたり、
はい、
夕飯も結構夫がしてたりします。で、私は一緒に食べません。
あなたは何をしてるんですか？
結構部屋にこもってます。
それはなぜでしょうか？
夫を拒否してるからです。
夫を拒否というのは会わないようにしてるという意味ですか？
はい、2年ぐらい前からです。
え、2年ぐらい前から？
はい。
何かきっかけがあるんですか？
やっぱ絶望したんだと思います。
何に？
自分の結婚と人生に。
それは突然絶望したんですか？それとも何かがずっと溜まっていたということですか？
夫と結婚して15年ぐらいになるんですけど、
はい、
結婚して1年ぐらいではそういう夫の性格みたいなのが出てきてたので、
はい、
でも子供が小さかったので子供のためと思って一心でやってきたのに、子供にも見下されるようなことを言われたりして、
はい、
私も子供に手をあげたりとかになってきたりするんですよ。感情的になって。最後
実際に今そうなってるんですか？
はい、昨日そうなったんですけど、なんか私も絶望的になってるのか、警察に通報しろみたいな感じでもうなってしまったりしてるので、でも信念もしないし、
うん、
辛いんです。
あなた自身は病院に行かれたことあります？カウンセリングのご相談行ったりとか、心療内科とか。
いや、してないです。
それはなぜでしょう？
いや、お金もそんなもらってないし、そのストレスが原因があってこういう風になってるのに、病院で薬で治すっていうのはちょっと違うかなと思うので。
では行ったことがないし、病院には通っていないということですね。
はい、
はい、わかりました。今日のご相談どうしましょうか？
今の状況なんとかしたい。
今の状況をなんとかしたい。
死ぬことも生きることもできてない不健全な状態なので。
はい、わかりました。今日の回答者は三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。三石先生、お願いします。
こんにちは。
あ、 こんにちは。
聞いててまず思うのはね、声が暗いんだよね、
は
い、
あなた
の声がね、はい、尋常じゃなく暗いんだよね。
そんなにですか。
うん、それにあなたはね、自分でサインとして今健全な状態ではないっていうところまで分かってるんだから、
はい、
そういう時ってさ、ためらわず一度病院に行った方がいい。で、あなたのね、ダメなとこはですね、私がこうなったのは夫のせいだと思ってるから、一歩踏み出せないんだよね。
はい。
うん。だからまずは動いてみるっていうのが大事だと思う。それとね、暗さの原因はあなたはみんな、旦那のせいにしてるけどさ、赤の他人の大人が一緒に住むっていうことはね、
はい。
自分が一人で、楽しむことのできる力っていうか、そういうものがないと赤の他人ってね、二人で一緒に住めないんですよ。例えばね、私が間違いなく思うのはね、あなたの話は旦那に面白くないわ。声は暗いしさ。
いや、もともとはこうじゃなかったんですけど。
うん、でもね、もともとそうでなかったらそれはあなたの失敗よ。面白い話多分してないんだよ。
いや、こうなったのは夫が原因。
だからそういうふうにあなたは言うけど、それがまず失敗ですよ。で、例えばね、あなたね、夫がね、お前はあれもこれもできないから、言う権利はない、とこう言ったわけでしょ？
はい。
そのあれもこれもできないっていうことはね、本当にできないことなんだよ、多分あなたのね。お前はあれもできない。これもできない。だから言う権利はないって言われた時にね、あなたはその言葉を真摯に受け止めたことありますか？この暗くしたのは夫ですみたいなことだけ言ってるけど。
はい。
まずそういうことから把握しないと自分って楽しめないのよ。それと、根本的なことを言うけどね、あなたはそもそも言ったのはね、
はい、
結婚への後悔ですって言ったんだよね。
結婚相手のね、うん、
そこなんですよ問題は。
うん、夫のことを肯定して、
うん、
私の方が悪いって言われてますけど。
いや、そういうこと言ってないの。あなた読解力ないわ。よく聞いてください。あのね、
はい、
正しい選択っていうのはね、私はいつも思うんだけどね、
はい、
ないと思ってんだよ。選択したらね、はい、その選択が正しかったと信じ続けて、本当に正しいように楽しむんですよ。それが私は努力だと思うのよ。だからね、夫と結婚したのが間違ってたんじゃなくて、夫と結婚したのはあなたの選択だったんだから、それはもう絶対にあなたのした選択として正しかったっていうふうに思わなきゃダメなのよ。うん。そういうこと考えたことないでしょ。うん、だからね、選択っていうのはね、誰でもするの。間違いっていうのはないのよ。だから間違いっていうふうに思うってことがね、個人の力のなさなんだよ。それは誰のせいでもない。誰のせいでもない。
自分の運命を受け入れるっていうことですか？
違う。自分の運命を楽しむってことですよ。だから、一人で楽しめるようになると、まずね、その、このお嬢さんがね、ママが楽しそうだなって思うわけですよ。
はい。
楽しそうなママに対してね、悪態つかないよ。
いや、明るくしてる時も。
明るくするんじゃないんだよ。明るさが込み上げてこなきゃダメなんだよ。
別にテレビ見て笑えますし、明るくできてることもあるし。
あのね、分かってないな。テレビを見て笑うっていうのは、受け身なんだって。自分で自分を楽しませるってことは受け身の話じゃないんだよ。旦那がこんなこと言うから私傷ついちゃったとか、何にも楽しいことを私に与えてくれないって話じゃなくて、あなたが一人で楽しめないといけないって言ってんの。何度も言ってんの。一人で楽しめることをまず見つけてごらんなさいよ。散歩でもいいし。
散歩なんかしてます。
散歩して何が楽しい？
昨日なんか月が大きく出てきて、
昨日すごい綺麗だったね、満月ね。
すごい奇跡的な感じで目の前にバンって現れたんですけど、で機嫌良かったのに子供が機嫌悪いせいでなんか
追い込まれちゃいました。せいでって言うでしょ。満月を見てすごく気分が良かった、 それ残しませんか、そこ。
雑談として子供にちょっと言っただけで。
言わなくていいんだよ。
でも私がそのくらい楽しんで気分良くても、
うん、
言葉の暴力とかで。
言わない方がいいんじゃないの？
じゃあ何でも好きなように子供がすればいいんだったら、私もここに縛られていなくていいですよね。
どうぞ。じゃあ離婚したら？
お金がどうのっていう。
だからあれもこれもできないから言う資格はないっていうのはそこじゃないの？離婚ってさ、ね、しようと思ったらできるんだよ。母子寮っていうとこもあるしさ。
受験生だからあんま帰れない
って。ほらね、そういうことじゃん。
だって子供優先させて考えてることも、これが普通の親じゃないですか？
あなたは普通の親じゃない。
それ分かってますよ、私だって、
うん。だから子供を優先させるからできないっていう考え方がダメだっつってんの。だからまず
考え方ってことですか。
自分を楽しませるっていうことができる精神状態にならないと。
受け入れるってことですね。
受け入れるじゃないの、楽しませる。
生きるってそういうこと
なん。知らない、私はそういうことってどういうことか知らない。
でもポジティブに考えて後悔せずに。
いや後悔してみればいいじゃない。あのね、ネガティブごっこっていうのもあってね、もう徹底的にネガティブに考えるんだよ。夫のせいで子供に縛られて大失敗だった。
徹底的にネガティブになったからこうなったんですけど。
いやまだ足りんね。
いやいや、
まだ足りんね。それじゃ、
いやいや、事故の一歩手前ですよ。
うん、でもあなたさ、人のアドバイスを聞く気ないじゃん。だって私
も聞いてますよ。
え、だってじゃああなた明日病院行く？
病院、
うん、行かないと思います。私は一歩が踏み出せないの。あなた
病院行けっていうのは簡単ですよね。
でも行けないだろ。
行け、
うん、
こう言うんだから実は病院に行ったこともあるんですよ。
さっき聞いたらないって言ったじゃん。
もう10年も前なんで。だけどこんなものかって感じでしたよ、病院なんて。
だからね、あなたはね、人を全部否定してるんだわな。それじゃあ私楽しく生きられないと思う。
私だって変わろうとしてるからこうなんだと思いますよ。
うん、そうか、残念ね。じゃあ私のお手上げだわ。だって何言っても聞かないもん。
戸田井さんだって結構頭固いところあると思います。
いや、私はもう頑固で生きてます。ただ私は人生に悩まない。
確かにそういう生き方の方が正解なのかもしれないって思います。
生き方に正解とかないからね。
いやでも結局私は自分の首を絞めてるっていうことになってるわけですよね。
そりゃ勝手に絞めてるのは知らないわよ。私のせいじゃないわ。うん、ちょっと優しい先生に変わりましょう。優しい先生に。
いかがでしたか？
なんか言われたことは、
うん、
ちょっと分かったような気がします、うん、
まず本当に小さな一歩でも踏み出せられるのであれば、
はい、
過去の病院の悪い印象はちょっと置いといて。なぜなら病院はたくさんあるし先生もたくさんいらっしゃるのね。なので専門家に相談をするということはあなたが人生の課題を解決するための第一歩です。すぐは治りません。なぜならあなたが治したくないと思ってると私は思ってます。
へ
ー。三井先生も言ったし、私も伝えたいことは、
はい、
どんな過去の選択も今正しいと思えるかはあなた次第です。嫌なことだってたくさん人生あるじゃない。
はい、
嫌な人生になった時にさあどうするか考えなきゃいけないじゃない、私たち。
はい。
そのどうしたらいいかなの何個かを三井先生は教えてくれてた。だってどうかしなきゃいけないんだもん、あなたの人生なんだから。
はい。
今日学んだこと何ですか、最後に。
自分の選択したことが正解だったと思えるように人生を歩むこと、
うん、お
ー、そんな考え今までなかったですね。
ちょっとそれ頑張ってみて。
はい。
ね。
ありがとうございます。こんな自分に、う
ん。お、そんな気持ちになってくれましたか？
はい。
よかった。本当頑張ってください。
はい。
はい。
どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい。